こまめな換気、手洗い、手指消毒、3密の回避、マスクの着用といった対策にご協力をお願いします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本市及び過去の広報杉並掲載の催し等が変更、延期、または中止となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並。令和4年2022年11月1日発行。ナンバー2340。毎月1日号では、区の政策や取り組みをわかりやすく紹介していきます。緑豊かな住まいの都。杉並区区政施行90周年。お知らせ。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本市掲載の催し等が変更、延期、または中止になる場合があります。最新情報は区ホームページをご確認ください。新型コロナウイルスに関する最新情報は、こちらでご確認ください。区では、区ホームページやツイッターで随時情報をお伝えしています。新型コロナウイルス感染症情報は、区ホームページで、https://www.city.suginami.tokyo.jp/。地震・水防情報等は、杉並区公式ツイッターで、@suginami_tokyo。 特集、高齢者が安心して暮らせる町へ。緩やかな見守りと支援。トップページの写真は、ガラス戸から明るい光が差し込む部屋で、高齢者とスタッフ5人で記念撮影。高齢者男女2人は椅子に腰掛けています。なお、撮影時のみマスクを外しています。高齢者が安心して暮らせる町へ。地域の緩やかな見守りと個別の支援。全国的に高齢化が急速に進展する中、区でも65歳以上の高齢者は総人口の2割以上を占めており、今後も一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加することが見込まれます。コロナ禍の影響で地域におけるつながりも希薄になり、社会的孤立が懸念されます。金剛では誰もが住み慣れた場所で安心して暮らせるように、地域や専門性を生かした見守りについてご紹介します。問い合わせは、高齢者在宅支援課へ。区の一人暮らしの高齢者世帯数。4月1日現在、区の高齢者人口、65歳以上は12万170人で、総人口57万925人に対する比率、高齢化率は 21% に上ります。そのうちの3割以上にあたる43,189人が一人暮らし世帯で、平成29年と比較すると2634人増加しています。区の一人暮らしの高齢者世帯数の推移、各年4月1日現在、平成29年、4万555人であったのが、その後、毎年600人前後で増加し、令和4年には43,189人。区の高齢者の3割以上が一人暮らしとなっています。皆さんができる地域の見守り・気づき。地域住民の皆さんや 民間事業者など、地域の様々な方が、日々の生活や仕事の中で、あれ、普段と違う、と、高齢者の異変に気づくことが大切です。また、仲間と集い、サークルやボランティア活動に参加するなど、社会に関わることも見守りにつながります。あれ、普段と違うかも。区内で実際にあった異変のサイン。あれ、こんなこと初めて。新聞、郵便物が溜まっている。いつもはちゃんと取られているのに、ポストや郵便受けから新聞、チラシ、郵便物などが溢れている場合、取れない状況にある可能性があります。ずっと干したままだな。同じ洗濯物が干したまま。夜になっても洗濯物が干してあったり、同じ洗濯物が連日干したままだったりする場合、取り込めない状況にある可能性があります。最近見かけないなぁ。どうしたのかなぁ。サークルで最近見かけない。以前は趣味のサークルによく参加していた方を最近見かけなくなった場合、体調などを崩して外出できなくなっている場合があります。チェック。日常生活の中で地域の皆さんが異変に気づいた際のご相談は、地域包括支援センター、ケア24、高齢者在宅支援課高齢者見守り連携係、民生委員などへ。見守りの輪を広げませんか？地域の助け合いネットワーク、安心協力員、ボランティアや安心協力機関、団体が日常的な見守りを行っています。異変に気づいた場合は、ケア24に情報提供を行います。安心協力員、協力機関の募集もしています。地域交流の場を探している方は、地域の集いの場情報検索システム、地域の高齢者が体操や手芸、お茶会などの様々な活動を行う地域交流の場所を地域の集いの場と言います。気軽に参加できる身近な地域の集いの場を検索することができます。区が取り組む個別の見守り支援。高齢者がいる世帯などで個別に見守りが必要な方には訪問や電話による見守りを実施しています。また、認知症の方が住み慣れた地域で自分らしく生活が続けられるよう、認知症サポーターの養成や見守り合いプロジェクト、アプリを利用した認知症高齢者の見守りなどを実施しています。高齢者がいる世帯へ、安心お達者訪問。何かお困りのことはありませんか？毎日元気に過ごしています。自宅を訪問し、日常的に相談できる関係を作るとともに、支援が必要な方には、適切なサービスの案内をします。対象の方には、毎年5月にお知らせを送付します。高齢者安心コール。週1回、区が委託する民間事業者が電話をかけ、安否の確認をします。応答がなかった場合や異変があった場合は、指定の連絡先に状況を報告します。また、24時間365日体制で、日常生活における健康不安などの電話相談ができます。保健師、看護師、介護福祉士等が常駐しています。認知症の方や家族へ、認知症サポーター。認知症の正しい知識の普及を目的に、認知症サポーター養成講座を開催しています。認知症サポーターがチームとなって活動するチームオレンジは、認知症の方や家族が安心して暮らせるように支援を行います。サポーターの証はオレンジリング。 講座の日時等は、区ホームページをご覧ください。区ホームページは、https://www.city.sugina.mi.toky.jp/。見守り合いアプリ。スマートフォンを利用した認知症高齢者の見守りアプリです。認知症高齢者が行方不明になった際に、家族等がアプリから捜索依頼を配信し、アプリに登録している方が可能な範囲で捜索します。徘徊高齢者探索システム。認知症の方が徘徊し、行方がわからなくなったとき、GPS 等を利用して位置情報を探索し、早期発見につなげるシステムです。ICT を活用した見守り。高齢者緊急通報システム。自宅に通報機を設置し、急病時にペンダント型の救急ボタンを押すだけで、派遣員が現場に駆けつけ、利用者に代わり救急車を要請します。コミュニケーションロボット、ボッコ。セキュリティ会社のセコムのスタッフが、ボッコを通して声かけをします。ボッコに話しかけると、スタッフが常時返答します。5年3月まで実証実験を続け、効果を検証していきます。なお、実証実験のモニター募集は終了しました。ちょっとしたおかしいな、困ったな、があれば、地域包括支援センター、ケア24にご相談ください。高齢者が身の回りのことで不自由を感じたとき、家族の介護のことで困ったときに相談できる身近な窓口で、区内20カ所に設置しています。気になる見守りサービス等があればご相談ください。お近くのケア24は、区のホームページからご確認ください。